2 Timothy chapter 2, verses 3 to 9. Suffer hardship with me as a good soldier of Christ Jesus. No soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life, so that he may please the one who enlisted him as a soldier. Also, if anyone competes as an athlete, he does not win the prize unless he competes according to the rules. The hard-working farmer ought to be first to receive his share of the crops. Consider what I say, for the Lord will give you understanding in everything. Remember Jesus Christ, risen from the dead, descendant of David, ascending to my gospel, according to my gospel, for which I suffer hardship, even to the imprisonment as a criminal. But the word of God is not imprisoned.
第2テモテへの手紙2章3節から9節を日本語でお読みします。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです。また競技をするときも規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきです。私が言っていることをよく考えなさい。主はすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださいます。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいません。
Good morning again.
Good morning.
Today I'm going to continue to speak on the importance of suffering.
今回も、先週に引き続き苦しみについてお話しさせていただきたいと思います。
We've been doing a series on this suffering, persecution for the past couple of Sundays.
これらのことについての話はこの数週間の間、私はお話しさせていただきましたけれども。
And just to remind those who've been with us, and to summarize for those who may be new, suffering, when the Bible talks about suffering, is talking about bearing evil treatment alongside with another.
今まで、私のお話を聞いてくださった人には理解していただけると思いますけれども、苦しみというのは人から受けた不当な扱いを誰かと一緒に受けるということなんです。
Here in chapter 2, Paul once again encourages Timothy to join with him in suffering, for being a disciple of Jesus Christ.
パウロもテモテに対して一緒にイエス様とイエス様に従うということの重荷を背負おうと自ら誘ったんです。
I'm not preaching on suffering.Because I want more suffering in my life. It's just as we go through 2 Timothy, this is what the theme has been.
私は苦しみについて、私がもっと苦しみが欲しいから、これについてお話しているというわけではありません。しかしながら、テモテへの手紙第2を、ご覧になっていただければわかると思いますけれども、苦しみを一緒に誰かと一緒に背負うというのは非常に重要なことだと。
With that said, I think suffering is an important topic, especially if we're living in the last days.
もし本当に終わりの時が近づいているのであれば、苦しみというのは少なくとも私にとってはとてつもなく重要な、課題だと私は思っています。
We know that as the end draws near, there will be increased suffering for those who are Christians.
終わりの日が近づくにつれて、私たち 地上での苦しみはどんどんどんどん増えていく。
But suffering is not just for the end time Christian, but it is a hallmark of all Christians.
苦しみというのはただ私たちの私たちがクリスチャンとして終わりの時が近づいているから経験するべきことでだけではなく、クリスチャンであるにはクリスチャンであるためには私たちは全員苦しみを受けなければならないということなんです。
John 15, Jesus says,If the world hates you, and if you're feeling hated, you're in good company. If the world hates you, keep in mind that it has hated me first.
ヨハネの福音書、this is 18. 18節にはこう書いてあります。もしあなた、もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。
And 19, it goes on to say, if you belong to this world, it would have loved you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you.
さらに19節にはこう書かれてあります。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかし、あなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。と。
Finally, Jesus says, Remember what I told you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they would have obeyed yours also.
さらに20節にはこう書いてあります。しもべはその主人に勝るものではない。と。私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉も守りますと。
Following Jesus will draw persecution.
イエス様についていくということは、迫害されてしまうことであると動機である。
I won't get into all the reasons why, but it's simply because God's ways are contrary to the world's ways.
なぜか、それは神が私たちにやってほしいことと地上の人々が私たちにやってほしいことには違いが生じているから。
Now, I don't want to be all doom and gloom, so let me give you some good news. The wonderful thing about suffering and persecution is that it isn't an end in itself.
しかしながら、これは福音でもあります。私たちが苦しみ続けて、それで終わりということでは決してない。
Suffering is not an end, rather it's a doorway to greater glory.
私たちがより大きな栄光を得るための扉でしかない。
Suffering is the road to the greatest treasures held for us in heaven.
私たちが天にが存在する宝を得るための最も大きな道のりなんです。
Let me read what Jesus says in Matthew 5, 10 and 11. Verse 10 says, Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.
マタイの福音書5章10節にはこう書いてあります。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。
Verse 11 says, Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.
さらに11節にはこう書かれてあります。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いなんです。
He ends by saying, Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. For in the same way they persecuted the prophets who were before you, in the same way they persecuted the prophets before you.
さらに12節にはこう書かれてあります。喜びなさい。喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。
Isn't that an interesting passage?
非常に興味深い 一文だと思いませんか?
You know, when people insult me, persecute me, if they were to say evil things against me, the last thing I would do is rejoice and be glad.
もし私が悪口を浴びせられたり、迫害を受けたりすると、最も私が思いたくないこと、考えたくないことは、考えたくない感情は喜びなんです。
The first thing I do is lash out.
まずは言い返してやろうと。
No, that's not my personality, as you guys may know.
私の性格上それはどうかなとも思いますけれど。
But I silently judge them.
しかし心の奥ではあんまりいい気分はしない。
My first reaction isn't, you know, yay.
少なくともイエーイという感情にはならない。
I don't know about you. I mean, that's what Jesus is asking us to do, though.
あなた方はどうかは、私は存じありませんけれども、少なくともイエス様は私たちが悪口を浴びせられたとき、喜ぶべきだとおっしゃっているんです。
Now, the rejoicing and being glad isn't because you're just don't have it all together, but he gives us a good reason to rejoice and be glad. He says, great is your reward in heaven.
なぜ悪口を浴びせられたり、迫害されたりすると私たちは喜ぶべきなのか。それはただ私たちが頭がおかしくなるべきとかそういうことではなく、私たちが迫害されればされるほど天の宝がどんどんどんどん大きくなっていくからなんです。
So when Jesus says something is great, you better believe it's pretty great.
イエス様がすごい素晴らしい宝だとおっしゃっているなら、それはとてつもなく素晴らしい宝なのでしょう。
So as you're serving the Lord and something bad happens to you, actually, you should be like, yes, finally.
もし皆さんも神様にちゃんと仕えていて、そして何か悪いことが起きたとき、あなた方はみんな、yes, finally, というべきなんです。
Amen. Amen?
ですよね。
So, I mean, for example, what if you're at work and every time you're at work,If somebody would say something about you, the boss said, you know, I know this is a hard job, so every time somebody complains about you, I'm going to give you a $10,000 bonus every time somebody says it. And you're getting paid, you know, $10 an hour kind of thing. But every time, you know, you call somebody on the phone and they say something negative, I'm going to give you a $10,000 bonus. Wouldn't you be like, yes?And hang up the phone. If you guys know what I'm talking about, no? This makes sense.
例えるならば、もしあなた方が仕事をしているとき、あなたの上司の方があなたに、これは難しい仕事だと私は理解している。だからこそ、もしあなたがあなたの仕事ぶりに誰かが悪口を言ったり、迫害してきたりしたら、あなたには1万ドルボーナスとしてあげよう。と言っていることと同義なんです。だからもしそういった状況の中で誰かに悪口を言われたり迫害されたりしたら1万ドルタダでもらうと分かるから喜ぶ。そういうことなんです。
Amen. Somebody got me. However though, and this is what my message is about today, is some of us can squander that opportunity to gain that greatHeavenly reward.
しかしながら、せっかくこうやって私たちが天からの宝をもっと大きくする機会があるのに、それをあえて用いない人々がたくさん存在しているんです。
That bonus God wants to give you, some of us are disqualifying ourselves and squandering that chance to get that bonus.
せっかくお金ではなく、まあ天からの宝をたくさんもらう機会があるのに、その機会を私たちは利用しない。
Now I want to just go off on a little side trail here, if you would allow me to.
少し話をそらさせていただきます。
Because I want to point out that although we can gain and earn heavenly rewards, we don't gain and earn being a child of God.
私たちはこういった天からの宝は神様から授かることはできませんけれども、どんなに頑張っても私たちは神様の子供になるような、神様に の子供になる機会は努力では得ることができない。
Being a child of God is a free gift from God. And to become a child of God, we simply have to receive His provision for it.
神様の子供になるという機会は努力で得ることはできず、神様が私たちに神様を信じることによって無条件で授かることができるものなんです。
You may be wondering, what is His provision for that?
それは何か。授かることによって私たちは何を得ることができるのか。
His provision is that we can be born again and become a child of God simply by putting our faith in Jesus Christ.
私たちが生まれ変わり、イエス・キリストを通して神様への信仰を貫き通すことができれば、神様の子供になることができる。
Simply by putting our faith in Him, we, after this life, will have eternal life.
この地上での生活の後、私たちがもし神様に対する信仰を貫き通すことができるのであれば、私たちは天に昇ることができる。
But it's not just eternal life after we die. It's eternal life right when we put our faith in Him.
私たちがこの地上での暮らしが終わった後に永遠の命を得るのではなく、私たちが神様への信仰を貫き通すと決めた瞬間から、私たちは永遠の命を授かることができるんです。
Now going back to our heavenly reward,That's something we actually have to earn.
しかしながら、神様への信仰というのは、私たちが努力して手に入れなければならないの。
Heavenly reward.
すみません、ちょっと間違えました。天からの宝というのは、私たちは努力して得なければならない。
You know, because some of us who are believers in Christ will barely make it.Into heaven.
イエス・キリストを信じている人々の中にもギリギリ天国に行けるか行けないかの状態に立たされている人がたくさんいらっしゃいます。
And those who will barely make it are the ones who are barely living in the reality of heaven here on earth.
天国に行けるか行けないかくらいの状態に立たされている人々は、この地上で天からの宝をあまり授かっていない人々。
I don't know. You're using hard Japanese for that one, so I can't really correct you, even if you did it wrong. But you're doing a great job, Kaz. Sorry. There are genuine believers, that live a worldly life.
イエス・キリストのことをちゃんと信じているけれども、地上の人々の、やってほしいことをやってしまう人々がいる。神様のやってほしいことではなく。
And those who are living this way, those are the ones that are squandering their opportunity to earn great heavenly rewards.
そしてそういった人々は、せっかく天から宝を授かる機会があるのに、その機会をちゃんと用いてない人々。
You know, think about that for a moment.
Go ahead. 考えてみてください。
You know, going back to the $10,000 bonus analogy, you know, the boss says, I'll give you $10,000 bonus, but there are some things that you can't do, and if you do it, you'll lose that bonus.
例えるならば、あなたの上司が1万ドルボーナスを迫害されるたびに渡すけれども、やってはいけないこともたくさんあると言っているようなものなんです。
Now, if that were really the case, wouldn't you be really careful not to mess up your bonuses?
もし上司があなたにやってはいけないことがある、もしこれをやってしまったら1万ドルのボーナスはなしだと言ってしまったとき、やってはいけないことをやらないように細心の注意を払うと思いませんか?
You know, you work so hard and finally somebody says something bad about you and then you're like, yes, but then you did something wrong and then all of a sudden that's like the boss is like, I'm sorry, I can't give it to you.
全力を尽くして誰かに迫害されてやっと1万ドルをもらう機会を得たのにあなたが上司からやってはいけないと言われたことをやってしまったせいで1万ドルを手に入れることができなくなる。そういった状況に立たされた。
It's not like the boss is going to fire you, but I can't give you the bonus.
その上司はあなたをクビにはしないけれども、あなたに1万ドルのボーナスも与えない。
Here, Jesus is saying, in the scripture, saying, we have bonuses that God wants to give us, great rewards that God wants to give us. And Paul here is saying, here, I'm going to tell you how not to squander those.
神様があなた方一人一人に対して天からの宝を与えようとしている。でも、いや、その天からの宝を得るためには、迫害されるたびに天からの宝を得るためには、あなたにはやってはいけないことがいくつか存在するとおっしゃっているんです。
Here the scripture teaches us how not to squander those opportunities of earning our eternal rewards by giving us three analogies.
聖書にはそういう神様からの宝を授かるにあたってやってはいけないことを3つの例を通して私たちに教えてくれます。
He uses the soldier, the athlete, and the farmer. 1918.
その3つの例は兵士、アスリート、そして農夫の、3グループのを用いた例です。
In 2 Timothy 2:3, it says, Join with me in suffering like a good soldier of Christ. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officers.
聖書にはこう書いてあります。キリストイエスの立派な兵士として、私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら、日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それは勝負したものを喜ばせるためですと。
Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rules.
さらにこう書いてあります。また、競技をするときも規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。
The hard-working farmer should be the first to receive a share of the crops.
そして最後にこう書いてあります。労苦した農夫こそ、まず第一に収穫の分け前を預かるべきですと。
These three analogies are very important to understand, and if you're interested in receiving your heavenly rewards, it's good to know what these three means.
Hey.アスリート、そしてこの農夫の話、この3つの、人間を元にした例え話は、まあ、どういったことを意味しているのか、私たちは天からの宝を授かるにあたって理解しなければならないと思っています。
But before I continue on, I'm curious how many of you are interested in receiving heavenly rewards?All right, good, okay. So that's enough for me to go on, I guess.
Oh, I should ask in Japanese.
You could ask in Japanese, but I think that you understand. We'll just move on. So let's move on to what it says. In verse 6, this is what Paul says. He says, Reflect on what I'm saying, for the Lord will give you insight into all this.
さらに聖書には引き続きこう書いてあります。私が言っていることをよく考えなさい。主はすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださいますと。
Isn't it interesting that for such an important message, Paul doesn't really explain these analogies?
興味深いと思いませんか？こんなに重要なメッセージなのに、天から宝を預かる。天から宝を授かることに関する重要なメッセージであるにもかかわらず、この例え話がどういったことを意味しているのか、パウロはちゃんと説明しないんです。
He doesn't really go in depth in explaining what these analogies mean.
この兵士とアスリートと そして農夫が私たちの農夫の暮らし方が私たちにはどう応用するべきなのか、パウロは説明しない。
Rather, he tells Timothy, reflect on these things.
ただ、私が言わんとしていることがどういうことなのか、考えてほしいとしか言わない。
But not just to reflect on it, but to allow Jesus to give you the revelation of what it means.
ただ考えるだけではなく、神様、イエス・キリストからの啓示もちゃんと受けるべきだと言っているんです。
The last part of verse 7, it says, reflect on what I'm saying, for the Lord will give you insight into all this.
聖書にも書いてあります。主はすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくれますと。
It's not think about these things and wait till the pastor gives you the revelation of it.
ただ考えて、牧師さんがどういったことをどういったことを意味しているのか説明してほしいとは書いてない。
So if you're serious about your heavenly rewards, I guess you guys have some homework today.
だからもし天からの宝を授かること、授かりたいと思っている方がいらっしゃるのであれば、私はあなたに課題を与えます。
Because it's Jesus who will give us the revelation of these analogies. And it goes on in verse 8, Paul reminds Timothy about Jesus once again. Remember Jesus Christ, risen from the dead, descendant of David, according to my gospel.
この例え話の後、パウロはテモテにこう言うんです。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさいと。
See, earlier when I was talking about receiving Jesus into our lives and putting our faith in him,It's more than just an intellectual assent to Jesus, the historical Jesus.
神様を私たちの中に受け入れるということは、ただイエス様がこの世にずっと前に存在していて死んでしまったということだけではないんです。
It's not that I believe he lived, died, and rose again, but it's a belief.That he is alive and risen and even here, even now.
さらに私たちがイエス様を信じる上で、今ここでイエス様は生きていて、あなた方の中に存在していると信じることができるかどうか。
He is so alive and active that Paul tells Timothy, think about these things and he himself will tell you what it means.
イエス様があなた方の中に生きているからこそ、もしあなたがイエス様の啓示をちゃんと願っているのであれば、必ずイエス様があなたに答えてくれる。
Jesus himself will give you revelation how not to squander your heavenly rewards.
イエス様こそがあなたが天からの宝を授かるために何をするべきか、そして何をするべきではないか。ちゃんと明確に示してくれる。
And that's one of the greatest differences between our God and all the other idols out there.
そしてそれこそが私たちが信じるキリスチャンとしての神と他の宗教の神との一番の違いなんです。
That our God is alive and he still speaks even now.
私たちの神は今も生きていて私たちに語りかけてくださっている。
God is not mute.
神様は決して何も話さないような人ではない。
He is living and he is speaking.
生きていて、そして私たちに話してくださっている。
He rose from the dead and still to this day gives us revelation on the most important spiritual decisions of our lives.
私たちがクリスチャンとして何をするべきなのか、どういった判断を行うべきなのか、ちゃんと神様はあなた方に教えてくれるんです。
As Paul asked Timothy to join in me with suffering, he's also teaching Timothy the art of hearing God's voice.
パウロはテモテに苦しみを共にするべきと誘った上で、神クリスチャンであるとはどういうことなのか、皆さん一人一人に語りかけている。
He tells Timothy, reflect and let God reveal.
考えて、 そして神様から啓示を受けてほしいと。
See, Paul knows his limitations. He knows that his time is short.
パウロ自らの限界を悟っています。この地上での暮らしがもうすぐ終わってしまうということも、この手紙を書いた時点でちゃんと理解していました。
He's limited as a human and he's also limited because he's in prison.
人間だから、そして囚人だから、パウロができることは限られている。
Paul goes on to say in verse 9, although I'm bound, the word of God is not bound.
私はつながれているけれど、神様の言葉はつながれていない。
Amen. Jesus is alive.
イエス様は今も生きている。
He is risen.
そして復活された。
He is not bound.
つながれてはいない。
He has no limitations.
限界も存在しない。
And he's speaking to you even as you sit here now.
皆さん今ここで座っているいながらも神様は皆さん一人一人にちゃんと語りかけている。
If we just learn to tune in to what is saying, he'll give us revelation far beyond what any person, including me from here, can give you.
神様の言葉にちゃんと耳を傾けることができれば、神様がなんと私たちに伝えようとしているか。しっかりと理解することができます。そしてその言葉はこの地上に存在するあらゆる人間の言葉よりも力強いものなんです。
Amen.
ですね。
Let's come before the Lord.
では祈りましょう。